一般質問。市政全般に関する一般質問は、4日間16人の議員が質問をしました。なお、新型コロナウイルス感染症対策として、1人当たり持ち時間は30分でした。はじめに、小倉議員の質問です。茨城県西部医療機構の令和2年度の業務実績に関する評価結果を受け、市長はどのように思うか。市長、財政面に課題を残したほかは、計画通りに新型コロナウイルス対応、救急搬送、在宅医療について市民の命と健康をしっかりと守っていただいているということから、大変高く評価している。小倉議員、財政面での今後の見通しは？保健福祉部長、経費削減、診療単価の向上、また障害担当者による近隣医療機関等からの患者紹介の推進などの取り組みや、運用病床203床全床稼働の体制を早期に整備することで安定した収益を確保するよう、茨城県西部医療機構に求めていく。小倉議員、計画通り令和6年度から黒字を見込めるのか。保健福祉部長、令和6年度からの黒字に向け、茨城県西部医療機構と保健福祉部で協議を行い、今後検討を進める中で黒字化を目標とする予定。小倉議員、コロナ禍における西部メディカルセンターと筑西診療所の役割は？保健福祉部長、西部メディカルセンターは新型コロナウイルス感染症重点医療機関として、また筑西診療所は在宅の発熱者などに感染対策をして訪問診療、訪問看護を実施している。小倉議員は他に児童虐待と DV について質問しました。次に、三沢議員の質問です。現在学校現場は厳しい状況であり、そこで働いているのは教職員である。今後の本格的なオンライン授業や ICT 化に向けた技術支援のサポート体制は？教育長、授業支援では ICT 機器の設定や、授業中の器具や児童生徒への操作支援、研修支援ではICT 機器の活用促進に向けたハード・ソフトウェアの研修やプログラミングの研修を支援。障害対応支援では ICT 機器の障害や不具合に対する処理を行っている。三沢議員、在校残業時間に含まれない自己研鑽の時間の定義は？教育長、所定の勤務時間外に校内において自らの判断に基づき、自らの力量を高めるために行う自己研鑽の時間と定義し、学術書を読んだり、論文を執筆したり、教科指導や生徒指導にかかる自主的な研究会、資格試験の勉強等の時間のこと。三沢議員、学習指導要領の改定、感染予防策、濃厚接触者が出た場合の対応など、業務が逼迫する中、子どもたちに対するしわ寄せが来ることが一番の問題である。根本的な業務削減の考えは？教育長、市では会議の効率化、行事の見直し、研修の精選、時間割の工夫等に取り組んでいる。また、公務支援システムの導入、部活動指導員の配置、授業指導案の簡略化などにも取り組んでおり、今後も業務削減をさらに進めていく。次に、水垣議員の質問です。8月23日から市内57箇所を巡回する移動スーパーがスタートしたが、巡回地区の基準や決定方法は？保健福祉部長、買い物に不便な地域及び高齢化率の高い地域等を関係部署と協議し、175の自治会に移動販売希望の有無、停留場所の確保についてアンケートを実施した。今回希望があった自治会は、すべて巡回ルートに入っており、 曜日や時間は停留場所を精査した上で運営会社の効率性を検討しルートを決定した。水垣議員、市内には他にもスーパー等を展開している事業者があるが、運営会社が決まった経緯は？保健福祉部長、4月5日から4月23日まで移動販売可能な事業者をホームページ上で募集したところ、株式会社霞から応募があり、4月28日の選定会議で事業内容を審査し、基準を満たしていたので決定した。水垣議員、移動スーパーは買い物支援だけでなく、外出を促し、近所の方と会話をすることで、体の健康、心の健康、そして地域の絆も深まる。また、感染対策としても必要な事業である。今回漏れた地区の方から、巡回希望の声があるが、今後の運行の見直し予定は？保健福祉部長、販売状況やルートを検証し、令和4年3月頃に再度自治会へアンケート調査を行い、必要に応じ見直し等を実施していく。水垣議員は他に、高齢者等ゴミ出し支援、小中一貫校スクールバス、空き家対策について質問しました。次に、藤沢議員の質問です。キャンセル等による余剰ワクチンが出た場合、職員の優先接種の順番は？保健福祉部長、エッセンシャルワーカー、介護保険サービス、障害者サービス、幼児教育、保育施設等の従事者の優先に努めた。また、県の大規模接種会場にて、エッセンシャルワーカーの優先接種枠を確保し、各種事業所と調整した。また、国や県、真壁医師会の意見を伺い、家庭や病院を訪問する部署、防災・災害対応部署、町内窓口対応部署と、市職員の優先接種順を決めた。藤沢議員、実際そのようにいかないこともあったのでは？保健福祉部長、急な連絡があり、対応したことがあった。藤沢議員、その順番は保健福祉部長が決めたのか？保健福祉部長、担当部署で決定した。藤沢議員、そのルールは全庁で共有するべきものだと思うが、いかがか？保健福祉部長、ある程度接種が進んだ段階で検討する。藤沢議員、企業の合同接種は実現できなかったが、その努力が大規模接種会場での枠の確保につながり、多くの事業所にも共有された独自のルールにより接種した。早急な公表共有を。保健福祉部長、早急に公表するよう対応する。藤沢議員は他に、本市の今後の可能性、通称町名の活用、市内事業者の追加経済対策、子どもたちの未来像について質問しました。次に、松具議員の質問です。新学期が9月1日から始まり、3日までは分散登校、時差登校とのことだが、国の緊急事態宣言が延長になった際には、どのような授業計画を立てていくのか。教育部長、9月12日までは一斉休校となっているが、今後の予定については、県独自の非常事態宣言及び国の緊急事態宣言発令に伴う措置として、今後適用期間が延長されるかどうか、それに伴い県からの要請がどのようになるのかなどを注視し、慎重に検討していく。松具議員、8月31日に全国学力テストの結果が発表された。残念ながら本県は、中学3年生は全国の平均より下がり、また小学生も1教科については全国より下がっている状況である。学力の低下が心配されているが、コロナ禍の中でどのような対応を考えているのか。教育長、 子供たちや保護者も心配しているところだと感じている。現在、オンライン学習と教師が作ったプリントで授業を進めており、オンライン学習に関しては、各学校ですでに準備をしてきたので、すべての小中学校でスタートをしている。中学3年生に対しては、今まで以上に教師が入試に向けたプリントを作成し、準備をしていく。松久議員は他に、筑西下妻広域連携バス、新型コロナウイルス感染症の感染状況と対応策、ワクチン接種状況、通学路の危険箇所の点検実施について質問しました。次に、小島議員の質問です。市ではこれまで企業誘致に関して多くの実績を挙げている。既存工業団地や工業専用地域には13社、そして筑波明野の北部工業団地及びその拡張部分へ大企業の誘致など。しかし、現在これ以上誘致する工業団地がない状況である。企業を誘致する競争力があり、さらに筑西市の産業力を演出できる工業団地が必要になってくる。国道50号にある玉戸工業団地の拡張や玉戸東地区など新たな計画を期待するが、今後の企業誘致の計画を伺いたい。市長、本市の企業誘致については、県及び公益財団法人茨城県開発公社と協力し、産業用地の確保及び企業誘致に努めている。さらに現在のところ具体的な計画はないが、国道50号及び玉戸一本松線沿線についても、筑西市都市計画マスタープランを念頭に検討したい。また、筑西市は農業市でもあることから、農業環境にも配慮し、筑西幹線道路等の関係も踏まえ、今後もしっかりと進めていく。小島議員は他に、9月以降の学校の在り方、合併振興基金活用事業、地域脱炭素化促進事業への取り組みについて質問しました。次に、保坂議員の質問です。市で行っている子育て支援策は？子ども部長。市では子ども子育て支援法に規定されている13事業に取り組んでおり、市役所内に子育て世代包括支援センターを設置、子ども家庭総合支援拠点を併設して、妊娠期から子育て期の支援体制を整えている。また、市独自の施策として、誕生祝い金支給事業、結婚新生活支援事業、多子世帯保育料軽減事業のほか、ちっくん広場等の子育て家庭の交流の場の提供や、子育て支援に携わる NPO 法人や社会福祉法人等が実施する活動の支援も行っている。保坂議員、知人に協力いただき、妊産婦の方約50人にニーズ調査を行った。どういった子育て支援策が必要か聞いたところ、チャイルドシートの補助をお願いしたいという意見が約8割あった。チャイルドシートの補助をしてはどうか。子ども部長、チャイルドシートの購入に補助金を出していた時期もあったが、平成17年度で終了している。義務化され、チャイルドシートを購入したり、借りたり、譲り受けたり、お下がりでお使いになるなど、いろいろな方法がある。今後調査し、施策としての必要性を検討していく。市長、2年前に全国の市町村中、1軒あたりの保有者台数日本一が筑西市であり、市民は車を必要としていることから、現在の状況も考慮した上で、しっかり考えていきたい。次に、高田議員の質問です。6月議会以降も新型コロナウイルス感染者数は増え続けている。各地で深刻な医療崩壊が起きていて、自宅療養という名の医療を受けられない人たちが全国で10万人以上いると言われ、 地球より重い命が失われている。一日も早く日常生活を取り戻すために、一体となって解決しなければならない。誰でもいつでも何度でも無料で PCR 検査を実施するのが主流とも言われている。本市でも無料で PCR 検査を実施すべきと考えるが、保健福祉部長、簡易 PCR 検査の今後の実施予定は、期間を令和4年3月31日まで延長して行う。市民全員を対象に検査を希望する方を基本としており、回数の制限は設けていない。市内の事業所、団体、地域などで陽性者が発生し、濃厚接触者や接触者に該当せず、行政検査が受けられないため不安を感じる方が希望する場合や、教育、保育機関の職員、生徒、児童、園児らが希望する場合も対象である。事業所、学校等に関しては、市外在住者も対象とする。高田議員、簡易 PCR 検査の予算執行状況は？保健福祉部長、執行率は8月末現在で 39% である。高田議員は他に、何でも相談窓口、本業川桜堤の利用環境について質問しました。ここまで一般質問16人のうち8人の質問でした。